かり今日の笑い。明けまして新ルール。明けましておめでとうございます。この独り言が始まったのが2009年ですから、なんだかんだでもう8年近く喋っていることになります。その間、私のトーク術も少しは成長したんでしょうか。できれば成長していると信じたいし、これからもより面白い番組を目指して努力します。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、2017年の飛躍を誓う意味で、年明け早々ゆうさんとポッドキャスト会議を行い、現状の問題点を総チェックしてきました。まず考えなくちゃいけないのが18日ルール。もともとこの18日ルールは、喋る内容が好きなジャンルに偏るのを避けるため、毎月決まった日付の新聞を強制的に取り上げようというアイデアから始まった企画です。しかもゆうさんの助けを借りずに、私一人の知識で語るというかなり無謀なチャレンジなんです。まあ、それでもここまでなんとかね続けてきて、自分なりの手応えもあるにはあるんですが、弱点も感じています。年単位で振り返ると、18日という縛りがあることで同じニュースを何回も取り上げるケースがあるんですよ。この話題って前にも喋ったよねと思っても、こうルールの縛りがあるので強制的に語らなくちゃいけないわけです。もちろんね、同じニュースでも時を経ての微妙な変化もありますし、ゆうさんのように世の中の出来事に敏感な人なら新しい切り口を提供することもできると思います。でも正直私には無理。まあ、それにトークテーマの偏りをなくすための18日ルールという本来のコンセプトから考えても、同じ話題を何回も語るのは趣旨に反するし、何かしらの調整が必要だなという結論に至りました。そこでいくつかの解決策を考えました。ゆうさんが私は考えてませんが、ゆうさんが考えてくれました。そのリストが手元にあるんですが、例えば月末に毎回くじを引き、来月取り上げる新聞の日付を決める。まあそれでね、日付はランダムに動くんでしょうけれども、話題が被っちゃうリスクはありますよね。で、他には新聞愛読家の猪本が小松愛に切ってもらいたいニュースを毎月自由に決める。あと、18日ルールは当初の目的を達成したので終了するなんていう提言も入っています。いやいや、未だにね、永遠の瓦版ビギナーなので、ここでやめるわけにはいきません。大人としてね、主要なニュースくらいはちゃんとつぶやけるようになりたいものですから。で、いくつかある解決案の中でこれを採用することにしました。発表します。語ったことのある記事が出た場合のみ日付を19日にずらす。これなら確実にね、話題の重複を避けられるし、リニューアルプランとしてもシンプルで分かりやすいですよね。ということで、2017年からの18日ルールにはこの新ルールを適用いたします。そして18日ルール以外で話題に上ったのが映画談義シリーズですね。次回はブレードランナーを取り上げますが、その先は全くの白紙。映画談義は不定期配信なので、締め切りまでに見る映画を決めなくちゃみたいなプレッシャーがない分、なんとなく先延ばし傾向にある気もします。そのだらしなさを克服すべく、ジャンル縛りとかどうですかという提案がゆうさんから出ました。例えば今月はタイムトラベル映画から強制的に1本選び、来月は心が入れ替わる系の映画から1本選ぶみたいな感じですかね。はい、それも悪くないなと思って、私からアカデミー賞受賞作品の中から選ぶという提案をさせてもらいました。この課題については後日詳しく詰める予定です。 最後にですね、今後の続理想現実ラジオについても少し話をしまして、私としては国際政治について学びたいというリクエストを出しました。昨年の日露首脳会談でプーチンさんが遅刻しましたよね。ワイドショーでそのことが取り上げられていて、出演者が遅刻ネタを茶化して終わりだったんですけど、きっとね、そこには細かい駆け引きがあるわけで、そういう裏の真相をね、私は考えたいなと思いまして、それからシリアの難民問題についてもどうすれば解決できるのか、私には今イメージすら湧かなくて、自分には本当に国際政治の基礎知識がないんだなとリアルに落ち込んでいます。それこそね、18日ルールでその手の記事が出てくるともう 120% お手上げですから、かなりふわっとしたトークで毎回ごまかしてるんですよねお恥ずかしい限りです。世界の出来事について今すぐ裏事情をね、分析するのは無理なんですけど、せめて表事情くらいは把握したいということで、今年の続理想現実ラジオでは国際政治、国際問題を多く取り上げることをここに宣言します。ゆうさんからのレクチャーを受けまくります。少し前の続理想現実ラジオでもお話ししたんですが、私とゆうさんは世代に違いがありながら、高校時代の現代社会の先生が同じ人なんですよね。それなのにね、なんでここまで知識や知恵に違いが出たのかなとその点も含めて解き明かしていきたいと思います。今日の怒り、今日の笑いでした。